本日の聖書の箇所を読みいたします。本日は詩編119編153節から160節、詩編の119編の153節から160節を読みいたします。私の苦しみをご覧になり、私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。あなたの御言葉に従って私を生かしてください。救いは悪しき者から遠く離れていきます。彼らがあなたの掟を求めないからです。あなたの憐れみは偉大です。主よ、あなたの定めに従って私を生かしてください。私を迫害し敵とする者が多くいます。しかし私はあなたの諭しからそれません。私は裏切り者どもを見て忌み嫌います。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。ご覧ください、どんなに私があなたの戒めを愛しているかを。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。御言葉のすべては真実です。あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして共に集い賛美礼拝が守られていることを感謝いたします。イエス様、私たちは日々の生活においてあなたの御言葉に従うことができなかったり、あなたの御言葉を忘れてしまったり、しかしそんな中においてもあなたは私たちに、御言葉を送り続け励ましてくださいます。本当に感謝いたします。どうぞ今日もこの礼拝を通してあなたからの御言葉を受け取り、深く私たちのうちに刻まれることを期待いたします。メッセージを語られる安食先生を大いに祝福してください。また聞く我々の耳と心を整えてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。お元気ですか？皆さんが今週もコロナウイルスに負けず、インフルエンザウイルスにも負けず、花粉にも負けず、元気にお過ごしになることを祈っています。さて、詩編の119編、今日も開いていますけれども、ところで皆さんはビリー・ジョエルという音楽家をご存知でしょうか？友達かどうか聞いてませんよ。彼がね、ある時から自分のコンサートのこの最前列の席のシートをね、売らなくなったんです。一番高い席です。売れれば儲かるはずです。でもそれを売らなくなったんです。理由はね、高いからお金持ちの人しか買えないわけですけども、買ってくれたのはいいけれども、なんて言いますかね、こう聞く態度がなんとなく気に入らないわけです。こうふんぞり返ってね、両側にこう女性をはべらせてね、おいやれよ、聞いてやるよ兄ちゃんみたいなね、こんな客が結構こうね、増えてきた。彼としてはコンサートをするときはこのお客さんと一体感を持ってね、コンサートを盛り上げていきたい。でもとてもじゃないけど、こういうお客様はね、一体感どころかもうリスペクトのかけらも感じられない。それである時からもう最前列の席は売らない。で、自分の本当の不安はどこにいるのか。もう後ろの方にいるわけですよね。もう遠くてもいい。とにかくビリー・ジョエルのコンサートに行きたい。もう遠くからね、豆粒のように見えても、とにかくこの一緒に空間を、時間を過ごしたい。そういう熱心な不安は後ろの方にいるってことに気がついたんです。それで彼はね、マネージャーにこう頼んで、後ろの方から自分の不安をね、一番前の席、空いてる席にこう招待することにしたんです。まあ招待された人はね、大感激ですよ。もうビリー・ジョエルかぶりつきですから。一番前ね。もう何のお金も払ってないのに、一番高い席に案内してもらえる。もう不安にとってはね、これは恵みの時ですよ。ね、聖書の神様も恵みの神だ。何度も何度もそう言われています。 でもビリー・ジョエルは自分の不安の中から選んで恵みを施すんです。でも私たちが信じている神様は、神様の不安だけを選ぶわけじゃなくて、むしろ敵対している人も、そしてかつての我々のようにほとんど無関心だった、そういうものの中から選んで今日ここに置いてくださっている。今日もなぜかね、この一番前のプラチナシートが空いてるんですけどね、誰か選んで前に恵みを差し上げましょうか。まあそうやって彼はね、自分の不安を大切にしたわけです。神様も恵みの主ですから、私たちを恵みを持って今日も導いてくださるお方です。今日のテーマは、私を生かしてくださいという言葉です。実は今日の箇所に3回この言葉が繰り返されています。154節と156節と159節、短い箇所の中に3回同じ言葉が繰り返されているとすれば、当然これは意味がある言葉ですよね。私を生かしてください、生かしてくださいっていう言葉は、他の日本語に訳すと、私を元気づけてください、あるいは私を生き返らせてください、私を生き生きとさせてください、あるいは私に命を与えてください、私の魂が生き生きと活力を持って元気強く歩むようにしてください。そしてそのようなことはどうすれば起こるのかということも彼は説明しています。この生かしてくださいっていうこの動詞の前の言葉がその鍵になる表現です。三つありますね、当然ね。まず第一番目は、神の御言葉に従って生きるときに私たちの魂は生き生きとするということです。160節にこういう言葉がありました。御言葉のすべては真実です。御言葉のすべては真実です。このね、すべてと訳されている言葉は、もともとの言葉は、頭とか、はじめっていう言葉なんです。御言葉の頭は真実です。これはね、どういう意味かというと、これはヘブル人特有の考え方なんですけども、何かを主張するときに、この最初の言葉、そこに全てのメッセージを込めるっていうことなんです。だから最初の言葉こそ最も重要だってことです。そう考えると、聖書の一番初めの言葉、これは非常に重要な言葉なんです。創世記の一章一節。初めに神が天と地を作られた。この言葉の中に聖書全体のメッセージが要約されているということです。つまりこの世界には私たちを作られた、この世界のすべてを作られた創造主なる神がおられるんだ。その神が私たちを愛してるんだ。その神様と無関係に生きることを、それは的外れの人生、それを聖書は罪と呼ぶんだ。これが聖書の一番大切なメッセージなんです。私たちを作ってくださった神がおられる。この神様に対する、まあ、反抗的な態度が二つあります。一つは、その神様ではないものを神として拝むことです。偶像礼拝と言います。一般的に。確かに自然界は、私たちの命を育むために大切なものが満ちています。ですから思わずそういうものをこう仰ぎたくなる、そういうものを拝みたくなる気持ちはわかります。それがなかったら生きていけないからです。例えば太陽、月、星、空気、水、そしてあらゆる産物を生み出す大地、山々、川々。こういったものをすぐ私たちは礼拝の対象としますよね。あるいは亡くなった人、人ならまだしも動物を拝む。ある神社に行くとご神体は狐であったり、猫であったり、犬であったり、馬であったり、鶏であったり、蛇であったり、もうありとあらゆるものを人を拝むんです。確かに神様が作られたものは素晴らしいんですので、それは神様のご性質を反映しているので、美しいし神々しいんです。だから思わず拝みたくなる気持ちはわかります。でもこれらすべては 神様から私たちに対するプレゼントなんです。だから私たちはプレゼントに注目するんじゃなくて、そのプレゼントをくださった方に注目をすべきです。そのくれた方に感謝の気持ちを述べるべきですよね。もし皆さんが自分の何か大切なものを誰かにプレゼントしたときにね、その相手の方がプレゼントだけに注目して、プレゼントしたあなたのことを忘れたらどんな気がします？ちょっと待って、それあげたのは私よって言いたくなりますよね。同じように全てのものは神様から私たちに対するプレゼントなんです。プレゼントを喜ぶこと、もちろんそれはプレゼントをあげた人には嬉しいことです。でももっと嬉しいことは、プレゼントをしたその本人自身に感謝することです。私たちが本当に礼拝すべきお方は、この世界を作られた天地創造の人間を作られた神です。人間が作ったものは神ではありません。1950年、まあ、ある方ほとんど生まれてませんけども、7月の2日の未明、京都の六音寺というお寺、通称金閣寺が火事で焼けたんです。で、国宝のね、舎利殿、文化財の観音菩薩像、阿弥陀如来像、多くの仏典がね、焼けたんです。焼失したんです。原因は放火です。犯人はね、京都の大谷大学というお坊さんを養成する学校の学生さんです。将来お坊さんになろうとする人がその金閣寺に火を放ったんです。彼は日頃ね、金閣寺でアルバイトしてる、そういう学生さんだった。ね、なんで火つけたんだって聞いたら、彼の答えはね、あまりにも美しかったので。まあ、その意味がわからないですけど、よくね。でもこの事件をヒントを得て、三島由紀夫が金閣寺という小説を書いたんですよね。で、この国宝や国宝級の仏像が焼けたのですが、この火事の後に、当時金閣寺の監守、まあ一番偉いお坊さんだった山田無門さんという人に新聞記者がインタビューに行ったんです。無門さん、残念ですね。国宝や重要な文化財が焼けてしまいましたね。残念でしょうって聞いたときに、ムーモンさんはね、こうおっしゃったんですね。国宝、国宝って言いますが、所詮物質ですから。物はいつか消えるんですから。そんなにびっくりすることじゃないですよ。これもしキリスト教の牧師が同じこと言ったらね、袋叩きですよ。何言ってんだお前ってね。でもね、この金閣寺の監守、一番偉い人です。日本の仏教界の重鎮である山田無門さんが言ったので、誰も文句言わなかったんです。でもね、この話を聞いたときに、この山田無門さんという人は本当の仏教徒だと思いました。だって仏教の教えというのは、諸行無常です。生者失滅です。形あるものはいつか必ず壊れてなくなってしまう。だから形あるものに心をとらわれるなってことでしょ？それをまさにおっしゃったわけですよ。つまり人が作ったものは人を救うことができないってことです。私たちが本当に信頼すべき方は私たちを作られた神様、創造主の神様です。もう一つの神様に反逆する考えは無神論という考えです。神なんかいないってことです。その存在を否定してしまうことです。唯物論とも言います、ね。その存在を否定されることほど辛いことはないと思いません？例えば子供がその辺に歩いててね、最近お父さん元気？お母さんどうしてる？うちには父も母もいません。そんなこと言ったらお父さんお母さん悲しむよね。その存在を否定してしまったら。無神なんてそういうことです。神なんかいないってことです。自分が偉いってことです。自分の力で人生をやり抜くってことです。以前テレビでね、犬をしつけられない家族が出てきたんです。もうね、大きい犬なんですけども、もう家の中、障子ビリビリ、壁穴だらけ、ソファーはね、スプリングが出てるんです。みんな犬の仕業なんです。全然飼い主の言うこと聞かないんです、この犬。で、どうしたらいいんでしょうか。その犬の訓練士の方がね、 犬という動物はもう生まれつき本能的に群れで暮らす動物なんだと。だから当然自分が何番目にいるかってことをね、ちゃんと順序づける動物なんだと。で、大変失礼ながらお宅の犬はこの家で自分が一番偉いと思ってますと。自分が飼われてるんじゃなくて、この家にお前たち人間を住まわせてやってると思ってると。だからソファーに座ろうとするとね、犬うーって怒るんですよ。自分の縄張りに来るなってことでしょ、断りなしに。自分がボスだと思ってるんです。だから部下の言うことを聞かないわけですよね。飼い主の言うことを聞かない。で、この訓練士の方がね、徹底的にお前はボスじゃないっていうことを教えていくんです。本当に短時間でね、この犬がね変わるんです。別人や別犬のように、本当に同じ犬みたいにすごい従順になっていくんです。それはちゃんとお前はボスじゃないよってことを徹底的に理解したからなんです。人間の世界もよく似てます。神なんかいない、俺の力で俺がボスだ、そうやって人生を生きてるからいろんな問題が起こるわけでしょ。で、しかもね、みんなが自分がボスだと思ってるわけですよ。自分が一番だと思ってる人がいっぱい集まったら当然争いになります。相手を傷つけることになります。それが今日のね、いろんな犯罪の根底にあることです。ドメスティックバイオレンス、殺人、強盗、詐欺、煽り運転、全部同じ根っこです。自分がボスです。自分の人生の、そこからあらゆるトラブルが生まれてくるということです。ですから作者が154節で、あなたの御言葉に従って私を生かしてください、この世界には私たちを作られ私たちを愛してくださっている神様がいらっしゃるという、この大前提の御言葉を理解させてください、それに従って生きるときに私の魂は生きるからです。2番目のことは、156節になりますね。主よ、あなたの定めに従って私を生かしてください。神様の定めとは何か。156節には、あなたの憐れみは偉大です。154節には、私の言い分を取り上げ私をあがなってください。このあがなうという言葉は、犠牲や代価を払って元のいい関係を回復するということです。アダムとエバが罪を犯す前、人間と神様の関係はパーフェクトでした。でも彼らが罪を犯した結果、関係が壊れてしまったんです。だがその関係をあがなうために、修復するために、救い主イエス・キリストをこの世界に送ってくださったんです。そうやって私たちはもう一度キリストを通して神様との正しい関係を回復することができるわけですね。これこそが神様の定めです、計画です。つまり神様ともう一度和解をして歩むということです。アメリカの作家で、ヘミングウェイ、アーネスト・ヘミングウェイっていう作家がいますね。ノーベル賞ももらいました。彼がノーベル賞をもらった後に、まあ、あちこちから講演の依頼をね、受けるわけです。で、彼が必ず講演会の時にね、決まって話す話があるんです。それはね、どういう話かというと、まあ、実話ではないと思いますけども、あるスペインの田舎にね、一人の少年、まあ、青年がいたんです。で、お父さんと大喧嘩をして家出をするんです。もうお前なんか許さない、出て行け、出て行くわって出て行っちゃったんです。で、スペインの大都会バルセロナに出て行くんです。で、音信不通になるんです。お父さんは心配になってバルセロナに探しに行くんです。でも大都会ですから、そんな中からね、息子を探すことなんか不可能です。で、お父さん考えたんです。一番発行部数の多い新聞に広告を出したんです。産業広告。息子の名前はパコって言うんですね。パコ、お父さんは許している、戻ってきてほしい、愛する息子へ。火曜日の午後2時にホテルモンタナの前で待っている、その短いメッセージ載せたんです。で、火曜日の午後2時にお父さんはホテルモンタナの前で待ってたんです。そしたらなんと800人のパコが来たんです。パコってすごいポピュラーな名前だからね。つまりこの話をね、ヘミングウェイはするわけですよね。それは親と 関係を修復しなければならない子どもたちがこの世界にはいっぱいいるんだ。そして実はね、これは彼自身のことなんです。彼がある時、公衆の面前でお父さんの顔に泥を塗るようなことをするわけです。で、それがきっかけでお父さんがね、ピストル自殺をするんです。で、お母さん許さないんです。あんたがあんなこと言ったからお父さんは自殺したのよ、もう許さないからって、もうお母さんとの関係も最悪になるんです。で、ある時ヘミングウェイの誕生日にお母さんがね、ケーキとお父さんが自殺に使ったピストルを送ってくるんです。メッセージは何かっていうとね、あんたも早くこのピストルで死になさいってことです。すごいお母さんだね。でもお母さんはね、それを送ったことをまた後悔するんです。つまりね、離れてると寂しい、でも近づくと喧嘩しちゃう。かといって離れてると寂しい。こういうの山嵐の法則っていうんですね。距離感が難しいんです。近づくともうお互いに傷つけ合う。でも離れてしまうとね、寂しい。この話をね、ヘミングウェイが何度も何度もしたということは、このね、自分がその許しの言葉を欲しかったんです、お母さんから。お前を許したよ、お母さんと和解したい、そういう気持ちを込めて彼はこの話をしたんですね。でも残念ながら和解はできなかったんです。彼も最後はピストルで自殺してしまっている、ね、和解を欲したのにできなかった。天の神様も私たちと和解をしたいんです。和解の手を伸ばしてくださったんです。そして和解に必要な贖いは全部神様の方が用意してくださったんです。自分の御子イエス・キリストを十字架の上にかけて、私たちの罪の身代わりとして裁き、もうお前の罪は許されてるから帰っておいで、そう言って和解の手を神様は私たちに伸ばしてくださっているんです。私たちはただそれをありがとうございますって受け取るだけでいいんですよね。パウロがエペソの手紙でこう言っています。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。和解のために必要なことは全部神様の方がしてくださったんだ、だから帰っておいでってことでしょ。で、私たちは、パウロがさらに続けますけども、あなた方が救われたのは恵みによるのです、信仰によるのですとこう言います。神様があらゆる恵みを準備して私たちにお前のために用意したよ。で、それを私たちが自分のものにするためには信仰によってです。3番目、だから神の恵みによって生きるということですね。159節、主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。パウロが、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。信仰っていう言葉は、信頼っていう言葉に置き換えることができます。私が準備したこの恵みを信仰によって受け止めなさいってことは、私がしたことを信頼して受け止めなさいってことです。神様の言葉、神様がなさったことを全部そのまま信頼して受け止めなさいってことです。神様は信頼してほしいんです。柴山由美さんっていう方がいらっしゃるんですけども、彼女はね、派遣会社のコーディネーターという仕事をなさってるんです。仕事が欲しい人と、そして働き人が欲しい会社と、それをつなぐ役目ですよね。で、ある時彼女の会社の窓口にね、新聞の広告を見て一人の男性がやってきたんです。よろしくお願いします。失礼します。って一人の男が入ってきたんです。パッと目を開けたらね、目が点になったんです。まずそのね、いでたちがすごい。頭はね、パンチパーマ。これ反り込みが入ってるんです。黒の上下のスーツ。胸にはね、この辺大きく開いて、金のネックレスがジャリジャリと光ってるんです。足元を見るとね、白いエナメルの先が尖った靴です。でしかもガニ股。もうね、なんか、ヤクザ映画からそのまま今出てきたのみたいな、そんな人が目の前にこういるわけですよ。うわぁ、怖い。ねえ。でも一応仕事ですからね。お仕事探しですか？そうです。 じゃあ履歴書を拝見します。履歴書を見るとね、37歳高校中退、中退後は夜の水商売を転々としてる。しかも仕事をしてない期間が結構あるんです。でこの柴山さんはね、この人は無理だと、こんな人も受け入れてくれる会社なんかないと、でもあなたは無理ですなんか言ったらね、何されるか分からない雰囲気ですよ。だからね、この仕事のネガティブなことを一生懸命言うわけですよ。あのね、うちで紹介する仕事はね、きついですよ。あの真夏でもね、エアコンがないようなところもありますしね、真冬もね、あの外でしなきゃいけない仕事もありますしね、簡単にやめられないですよって、こうネガティブな情報をいっぱい言うわけですよ。そしたら、あ、じゃあ僕無理ですって帰ると思ったんです。ところがね、はい、はい、大丈夫です。それでもやります。お願いしますって、すごい積極的なんですよ。ね、ところで一番最後のお仕事は何なさってんですかと。デルヘルのドライバー。わかります？ある方わかるね。あの、よし、売春を仕事してる女性をお客様のところに運ぶ仕事なんです。もちろん違法な仕事ですよ。それを最近までやってた。で、ところでその仕事してない期間が随分ありますけど、この間は何なさってないですかと。女の紐。つまりね、女性に食べさせてもらって自分はブラブラしてるってことですよ。女の紐です。どうして紐生活やめようと思ったんですか？いや、もういいです。あんな生活は二度としたくないです。もうきっぱりとやめたいです。でそう言ったんです。そのきっぱりとやめたいっていうね、それの言葉がいかにもね、こう、本気らしかったんです。で、柴山さん、ちょっとね、思い直すんです。もしかしたら、この人本気で来たのかもしれないと。で、アドバイスするんです。あのね、あなた今日は清掃でいらっしゃったらつもりかもしれないけど、その格好でね、あの面接行っちゃダメですよと。まず髪はね、パンチパーマやめてくださいと。綺麗にこう、買ってください。ね、白いエナメルの靴とかダメです。ね、もちろん清潔的なね、そういう服で着る。いつ着れられるかわからないね、その恐ろ恐るこうアドバイスするんですよ。とか彼はね、はい、はい、わかりました。そんなこと言われたのは初めてです。ありがとうございます。すごい前向きなんですよ。で、今まで誰にも言ってないことを、言ったことのない言葉をその人に言うんです。あなたのことを信頼してみます。あなたのことを信頼してみます。大丈夫ですよね。はい。あなたの顔に泥を塗るようなことはしませんから。ヤクザみたいなね、泥を塗るなんてね。で、じゃあ、あなたにふさわしい仕事口が見つかったら電話しますので、今日はお帰りください。よろしくお願いします。ってね、深々とお礼をして帰ったんだそうです。だそのやりとりの一部始終をね、同じオフィスの仲間たちがずっとこう聞いてたんですよ。渋山さん大丈夫かな、今に殺されるんじゃないかなと思ってね、バーッと帰ったんで、まだわーってやってきてね、渋山さんすごかったね、勇気あるね、怖くなかったって、まあみんなが慰めてくれたそうですけども。で、しばらくして、彼をあるその新聞折り込みの広告を印刷する会社に、工場にね、紹介したんですって。で、半年ぐらいして突然彼がね、その柴山さんの事務所にね、オフィスに訪ねてきたんです。お久しぶりですとか最初分からなかったの、誰か、あまりにもこの印象が変わってたんで。もちろんパンチパーももうないしね、第一ね、こう紐の生活から規則正しい生活になったので、もう体全体がねスリムになってるんです。しかも白いポロシャツなんか着てね、すごい爽やかな感じの人になってきた。ああ、あなたですかって。その後仕事続いてますか？はい、頑張っております。実は今日は報告があってきました。何ですか？昨日仕事が終わって帰ろうとしたら、工場長から言われたんです。正社員になってみないか？もう嬉しくて嬉しくて、今日真っ先にあなたに報告するために来たんです。よく頑張ったんですね。はい。あなたの顔に泥を塗らないように頑張りました。で、彼女に、あなたを信頼してみますというあの言葉。私は嬉しかった。僕は嬉しかったです。僕はね、生まれて初めて多分人に信頼されたんだと思います。 あの信頼、柴山さんの信頼を裏切りたくない。だから必死に働いてきたんです。ね、あの人格を持ってる人にね、一番最大の敬意はね、あなたを信頼しますってことじゃないでしょうか。彼は嬉しかったんです。初めてね、人から信頼された。神様もパーソナリティを持っていらっしゃいます。私を信頼してほしい。私があなたのためにしたことを信頼して受け止めてほしい。私の言葉を信頼して受け取ってほしい。それが神様に対する最大の礼儀です。それが信仰によって受け止めるということです。信仰っていうのはその言葉を信頼してってことです。疑いながらじゃないんです。本当かなってそう思いながらじゃなくて、信じます。信頼します。こういう態度が神様の最も喜ばれる態度なんです。恐れるな。はい、恐れません。思い煩うな。はい、思い煩れません。もう今からやめます。こういう態度です。それが信頼なんです、ね。そういう神様の言葉や神様ご自身のご性質に対する信頼を持って生きるときに、私たちの魂は生き生きと生き始めるんです。この詩篇の作者は、自分の魂が苦難の中でうなだれている。でももう一度元気づけてほしい。そのためにはあなたの言葉に従います、ね。あなたの和解を受け入れます。そしてあなたの言葉を信頼します。そうすることによってもう一度私を立て上げてくださいと祈っています。私たちもそうやって今週歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちが豊かに生きるためのすべての条件をあなたはご自身で備えてくださったことを感謝します。信じて受け取れ、信頼して受け取れ、あなたはそう言って私たちの前に差し出してくださっています。私たち時々疑ったり、不審に思ったり、ちょっと一歩を引いたりする、そんな態度を取ることがありますが、それがあなたを最も悲しませる態度であることをもう一度覚えています。あなたの言葉に全幅の信頼を持って従っていきたいと思っています。今週もどうぞあなたに喜ばれる存在として歩むことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。